波コスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。ここ日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、それでは、奈美さんご紹介します。奈美コスミック鑑定士でいらっしゃいます奈美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
奈美さんは、はい、まあ、改めてなんですけど、はい、その宿命鑑定士。
そうです、はい、その方の生年月日から、読み取る、宿命を鑑定してお伝えするのがお仕事です。
そうなんですよね、はい、ぜひ皆さんね、まあ、多くの方がご存知でいらっしゃると思いますけど、また後ほど詳しい情報こちらからアクセスしてくださいということもお伝えしますので、今日は楽しみにお聞きいただきたいと思います、
はい、
さあ、奈美さん、今日はどんなお話でしょうか。
は
い、
今日は中秋の名月とお月様のお話をします。さっきね、はい、川柳でもね、来週のお題がね、はい、月様のね、
そうです、
お題ですってね、お話しされてたのでね、はい、引き続き聞いてくださっている方はちょっとご参考になるかもしれないですね。
はい、はい、そうですね、はい、秋は、まあ、
そうです、はい、秋ってね、9月っていうとようやくね、うん、ちょっとこう涼しく今なってきて、はい、まあね、秋雨前線の関係でね、うん、雨も続いてて気温がね、低くなってきたので、はい、ちょっと秋らしくね、なってきたかなって皆さんね、感じてると思いますけども、はい、以前もね、お話ししたように、旧暦はい、退院歴では7、8、9月の3ヶ月を秋とします。
そうですね。
で、はい、中秋っていうのはその真ん中の月、8月っていう意味が中秋です。
真ん中。
はい。
だから中秋なんですね。
はい、ただ現在のね、暦では、うん、だいたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらいのね、はい、旧暦とずれがありますので、旧暦の8月15日っていうと、現在の9月中旬から10月の上旬ぐらいというふうに考えられています。
はい。
はい。で、その中でも中秋の名月、まあね、お月見をね、なされる方、うん、今あんまりいないかもしれないですけどね、縁側がまずない家がありますし、
そうなんですよね。
ねえ、襖を開けて庭が見えてお月様が見えるってお家もね、なかなかないかもしれないんですけど、まあお家の中でね、はい、すすきをちょっと飾られたりとかね、される方もお見えになるかもしれないんですけど、
はい、
中秋の名月っていうのは、秋の真ん中の月、8月の名月っていう意味です。
はあ、そうなんですね。はい、
それで、その中でも、これね、って思われる方もお見えになるかもしれないんですけど、中秋の名月っていうと、まあ、俗にね、十五夜。
はい。
が、うん、皆さん頭にね、浮かばれると思うんですけど、実は、十五夜と満月の日っていうのは重なってないってご存知ですかね。例えば今年の場合は、9月の24日が十五夜とされていて、
はい、
実は満月は翌日の25日が満月なんですね。
一日ずれるんですね。
そうです。なので、満月の日にお月見をされるっていう方は、当然ね、25日。にされるんですけど、お日柄からするとね、旧暦のカレンダーなんか見ていただくと分かるんですけど、24日が中秋の名月の十五夜となっております。
じゃあ必ずしも中秋の名月であっても、はい、満月とは限らないということなんですね。
そうです。そういうことですね。で、それから、まあ、皆さんご存知のようにね、十五夜っていうのは、まあ、 名月ですよっていうことでね、はい、宴をするということで、まあ、有名だとね、お月見団子だとか、例えばススキとかね、はい、それから里芋、絹担ぎをね、ちょっとお供えするなんかっていうね、風習もあって、十五夜っていうのはね、別名で芋名月って言われる、お芋が豊作、取れる時期ですので、それをね、お供えするっていうことでもね、知られてる、特に地域ではね、それをすごく重視してやられてる、お祭りごとをね、されてる地域もあります、全国的にね、見ると。
なるほどね。はい、確かに里芋の美味しい、ね。
そうです、そうです。スーパーなんかでもね、里芋がいっぱい並んでくる時期になってきますものね。でね、お供え物にも、実は意味がありまして。まあ、ご存知の方もね、いるかもしれないんですけど、お月見団子っていうのは、通常はね、まあ、お団子を丸くしたものをね、はい、重ねて、うん、まあ、お供えするんですけども、お月見団子っていうのが通常では満月を表しています。
はい、
で、まあ、丸くお団子するっていうのがね、あれが満月。
満月。
はい、です。それから、絹担ぎとかね、里芋とかっていうものは、まあ、お供え物、その時に取れた、収穫できた、農産物ですね、それをお供えするという意味と、はい、それから、ススキ。
はい。
ススキはね、その時期に生えてるから、それをお供えするっていう意味じゃなくて、ちゃんとね、意味がありまして。
そうなんですか。
はい。ススキっていうのはね、月の神様のよりしろとして飾るんです。だから、あれが、例えば秋だから菊でいいかって言ったら菊じゃダメなんですね。ススキっていうものにちゃんと意味がありまして、月の神様がよりしろとして降りてこられますよっていう意味のススキです。
そうなんですか。
はい。
私はその時期だから、ススキなのかと、なんかこう、大変が綺麗な感じがして、
そうですね、秋らしい。まあ、イメージとしてはね、ススキっていうと秋っていうイメージですけどね、ちゃんと意味があります。
なるほど。
はい。
大切ですね。そうです。それは。月のその神様のよりしろとなるからススキを飾られる。
そうです。
はい、わかりました。はい、
でそれからね、お月様の呼び名も実はね、十五夜以外にも、いろんな種類のね呼び名があることも、なかなかね皆様お聞きになられてない。はい、かもしれないんですけど、例えばね、十五夜の日に、雲で見えない時。
はい、
天気悪い時ありますね。例えば曇りや雨の時っていうのは、むずき、見えない、ない月と書いて、むずき。
その様子をむずきと言うんですか。
は
い、
そうです。それから雲が多くって、お月様が陰ったり出たり、うっすらね、雲がかかってるっていう時は、うすずきと言いますね。
うすずき。
はい。それから十五夜から次の日、16日目ですね、は、いざよい。16日目、いざよいですね。月が出るのを、月が出るのをためらっている、いざよっているよっていう意味で、いざよい。意味があります。
そうなんですか。
はい。それから17日目は、たちまち月と言いまして、まだかな、月様が出るのまだかな、立って待つから。たちまち月。
そうです、私たち人間が。
そうです。たちまち月と言います。はい、それから18日目、待ちくたびれて座ってしまうから。居住の居に待つですよね。今地月。座って待つよって今地月。はい。それから19日目。もう待ちくたびれて、床に入ってしまうよっていう、寝待ち月。ね、
すごい。もうどれだけお月様に恋焦がれていたのかという。
そうです、そうです。それからね、はい、20日目は、まあ夜も更ける頃の月っていうことで、さら待ち月。さらに待ちますよ。またないと出てきませんよっていうね。さら待ち月。あげくには26日目ですね、もう夜明けの空にお月様が出てるっていうね、有明月っていうね、いろんな名前がね、あります。ねえ、なんかお題にちょっとね、使っていただくのもいいかなっていう。
そうですね。そうですね。川柳のお題にも使っていただけるといいですよね。
すごくたくさんの種類の名前がね、ありまして、十五夜っていうね、なんかこう、古来からの風習でね、残ってる、そういうお祝い事としての、習わしもありますけども、お月様とか、まあ太陽でも、 そうですし、お星様でもそうなんですけど、うん、天体に対してのね、うん、あのことをすごく重視して考えてた時代のものがね、いまだに残ってる。それから三月見って言ってね、三日間の日が晴れるといいっていう風に縁起がいいってされてるのが十五夜、十三夜、冬寒夜っていうね、三日があるんです。で、十五夜から数えて、まあ、一ヶ月目ぐらいとかね、その、はい、この日、この日っていうのがあるんですけど、その三日間を、お月見しないと、意味がないですよって昔は言われてたぐらいで、今はね、十五夜が有名だから、十五夜にお月見っていうふうにね、皆さん思って見える方も多いかもしれないですけど、実は三月見って言いまして、三日間お月見をする日が、まあ、あると、昔からはされてましたね。
はい、それは大切にされてきたんですね。
そうです。なので昔の方は、うん、多分三月見されてた時代があったはずです。今はね、もう十五夜だけがね、まあ、取り立ってこの日ですってね、こう言われてお祝いされると思うんですけどね、はい、例えば余談ですけども、桂離宮ありますね、はい、桂離宮は月の干渉を踏まえた設計で立っていると言われています。お月様が一番綺麗に見える設計方法で、
例えば、もうそのようにできて作られているっていうことなんですか。
そうです、はい、月を見るための観賞用の設計だと言われているのが桂離宮だったりしますね。
いやー、うん、今年はぜひね、その3日間を暦調べていただいて、はいはい、
そうですね、見ていただけると ね、 ね、いいかもしれないです。
三月見ですね、
うんうん、で、はい、先ほどね、うん、からお話しするそのお月様っていうのは実は、うん、ものすごいエネルギーがありまして、まあ、新月だったり満月だったりっていうのをね、こう繰り返してるんですけども、はい、お月様のね、お話の中からいくと、昨日ね、はい、天赦日でとてもいい日がね、ありまして、お財布を変えたり、はい、結婚式だったり、なんかいろんなことをね、うん、されるといいですよってお話を先週したと思うんですけど、はい、実はね、お月様にもとてもすごくエネルギーがあって、で、月光浴っていうのをね、して見える方が最近多くなってきてる。特にヨガとかね、瞑想されるような方は月光浴ってね、されてる方結構いるかもしれないですけども、昔からね、月のエネルギーっていうのはものすごく、あって、で、特に女性のね、はい、ホルモンに関係してるなんてね、言われる話もあります。月の満ち欠けね、潮の満ち引きと関係してて、赤ちゃんが生まれたりね、
そうですよね。
そういうこともね、関係したりするっていう。
言われますよね。
はい。とても人間に対して影響があると。かのね、有名なクレオパトラさんも月光浴はもう、はい、こぞってみ、ね、してたっていう話もね、あります。
絶世の美女と言われたクレオパトラも。
はい、そうです。っていうぐらい女性ホルモンに影響するっていうことですね。なので、早く寝ましょうってね、お布団に入られるのは。でも、例えば雨だったり曇ってたりしても、月のエネルギーっていうのは当然ね、宇宙から降りてきてますので、エネルギーを感じていただくってことはもちろんできますし、それから、新月と満月っていうのは、とてもこう、なんていうのかな、その時のエネルギーを受ける意味、はい、がある日で、新月っていうのはね、新しいことを始めるのにとてもいいとされてます。で、満月っていうのは、その新月に新しいことを始めたり、願い事をしたのが叶う。っていう風にね、されてまして、はい。で、例えばね、今度の、満月は9月25日ね、先ほど十四夜と1日ずれて、はい、9月25日ですよっていう風にね、お話ししました。はい、それはね、お羊座の、満月になるんです。で、その羊座の満月っていうのはね、7月16日にお羊座の新月がありまして、その時に願い事や、これを頑張ろうとかね、目標を立ててた方、5ヶ月前に約ね、なるんですけど、その時のことが叶う時が来てますよっていうことで。で、逆に、お願い事や目標を立てたんだけど、ちょっとね、うまくできてなかったなっていう方は、 ちょっと振り返って改善ここをしようかなって反省したり顧みたりして、満月に感謝して、でまた新たに新月の時にお願い事をねするという、そういうねエネルギー、そうです。なのでそういうエネルギーの、宇宙のエネルギーの、パワーを借りてね、自分の日々の生活に役立てたり、まあ、エネルギーに後押ししてもらうという、ね、ことをされてる方は、物事が自然にうまくいくと。
いや、お月様の本当に綺麗なこの秋という季節、本当に、ね、奈美さんからいろいろ意味が、一つ一つに意味があって、
そうです。
だからこそ、そのお月見ということが、とても大切なことなんですよね。
う
ん、
そうです。古来からね、例えばかぐや姫でもね、お月様から、来た子がお月様へ帰るっていうね、まあ、物語ですけども、古来から、月に対するね、こう人間の、なんていうのかな、憧れっていうか、エネルギーをものすごく感じるっていうかね、そういうことは、ずっと続いてるってことですね。
だからせっかくなので、お月見を、縁側ない方ベランダに出ていただいて、
窓開けて、ちょっと見ていただくだけでもね、いいですし、
その月のパワーも、一緒に、いただくように。
そうです。自分がね、吸収する、少し目を閉じて、深呼吸をして、月からのエネルギーを自分の中に取り入れる。それから昨日ね、お財布を新調された方。
はい。
ね、
はい、
私もしました。
はい、私もしました。
ね、しました。はい、方は、満月の時に月光浴をお財布もしてください。
お財布にその月の光を浴びせればいいんですか？
そうです。はい。お財布と一緒に自分が月光浴してください。
はい、
そうすると、満月って満ちるって書きますね。はい。
お財布が満ちる。
ああ、そうです。どんどん満ちる。もうやってください。はい、ぜひ、
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、もう早速、皆さんも参考になさってください。
はい。
では、奈美さん、来週のテーマなんですが。
はい。来週は、ちょうどね、また今年もこの時期がやってまいります。お彼岸の話。はい。はい、をお送りしたいと思います。
はい。では、来週はお彼岸の話です。
はい。
皆さんお楽しみに。奈美さんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、LINE アットマークナミ .cd、 LINE は大文字です。 LINE でアットマークの後は小文字、半角小文字です。 NAMI.cd、 LINE アットマークナミ .cd、 Gmail ではナミ .cd101 アットマーク gmail.com、 すべてアルファベットは半角小文字です。nami.cd 数字で101アットマーク gmail、 これ gmail です。 .com ということで、gmail では nami.cd101 アットマーク gmail.com までお問い合わせください。奈美さん、今日もためになる話、素敵なお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。